安城市議会だより第59号令和5年5月1日3月定例会主な内容議案室に委員会審査代表一般質問のあらまし委員会部会の活動状況議案などの審議結果主な内容終わり3月定例会当初予算条例改正を慎重に審議3月1日から22日までの22日間の会期で3月定例会が開かれました。令和5年度予算のほかに条例改正令和4年度補正予算などを審議しました。令和5年度の注目事業安城プレミアムポイント還元事業市内の対象店舗で対象となるコード決済サービスにより代金の決済金額の最大 25% のポイントを還元するサービスを実施します。2億円スクールアシスタント事業支援を必要とする児童生徒に合わせた補助員を配置します。大規模校に養護教諭の複数配置を行い児童生徒の健康を安全に努めます。1億9735万円プラスチック資源最小品化プラスチック資源一括回収事業令和6年1月から家庭から排出されるプラスチック製容器包装とその他のプラスチック製品をプラスチック資源として一括回収し最小品化事業者がプラスチック製品の原料となるペレットや輸送用パレットなどに最小品化します。8956万円計画次期総合計画の作成は問い総合計画推進事業の概要は答え第8次総合計画の最終評価を行うとともに次期総合計画の素案を作成し、パブリックコメント等を経て、第9次安城市総合計画案を作成する。問い、どのように市民の意見を反映させるのか。答え、今年度、無作為抽出した市民3000人へのアンケート調査に加え、中高生、事業者や在勤者へも調査を行い、幅広い世代や立場の意見を聞いた。また、市民討議会も開催し、様々な提案をいただいたので、計画への反映を検討する。令和5年度予算、イベント、大河ドラマ、どうする家康関連のイベントを開催。問い、シティプロモーション推進事業、委託料、1000万円の内容は、答え、大河ドラマ、どうする家康を活用したシティプロモーションとして、NHK に協力いただき、本市にゆかりのある登場人物を演じる俳優に出演していただくトークショーを予定。問い、その他に今後展開していく関連シティプロモーションは、答え、市内周遊観光バスツアーを行う。旅行業者への補助金交付や歴史博物館では特別展として安城譜代徳川の支柱堺氏や安城譜代三河本来氏族を開催するほか安城松平家にちなんだ第13回松平シンポジウムを開催する。図書アンフォーレの図書館資料の購入状況は問い図書購入費7500万円に関して、1年間の購入数として、令和3年度の実績は、また、どのような基準で選んでいるのか。答え、令和3年度の購入数は、32,738点。司書資格を持つ職員が、安城市図書館資料収集方針に基づき、最新の動向や情勢、将来的なニーズを想定しながら選定し、最終的に協議で決定している。問い、利用者が希望する図書の所蔵がない場合の対応は、答え、 予約、リクエストカードを記入いただき、方針に当てはまる場合は購入。すでに販売されていない場合は、他図書館から借用し、貸し出している。中には、入手できないものもある。環境、プラスチック資源の一括回収が始まります。問い、安城市は、令和6年1月から、プラスチック資源一括回収事業を始める。1月からの開始だが、12月まで行う従来のリサイクル費用に比べて、どんな費用がどれくらい増えるのか。令和6年度は、令和5年度の4倍の事業費が必要だが、国の特別交付税措置などは見込まれるか。答え、プラスチック資源の一括回収に伴い、新たに追加される費用は、収集量及び中間処理量の増加に対応するための中間処理業者への処理委託料265万円余と、市町村が全額負担することとされているプラスチック製品のリサイクル費用として、プラスチック再商品化事業を委託料425万円余を見込む。本市の特別交付税措置については分かっていない。防犯、特殊詐欺の現状と対策は？問い、防犯設備支援事業の令和4年度の特殊詐欺対策装置購入補助金の交付件数は？答え、自動通話録音または着信拒否機能がついた固定電話機が433件、既存の電話回線に取り付ける通話録音装置は12件。問い、令和3年、令和4年の愛知県安城市の特殊詐欺被害の発生件数と被害総額は？答え、令和3年は愛知県874件で13億7049万円。安城市29件で3974万円。令和4年は暫定値で愛知県980件で20億2904万円。安城市25件で1億627万円。問い、市では特殊詐欺に関する防犯講話をしているが、その内容は？答え、キャッシュカード詐欺等やオレオレ詐欺の具体的な手口の紹介などを説明している。また、対策装置購入の補助制度の活用を周知している。福祉、特別養護老人ホームの待機期間は？問い、特別養護老人ホームの待機者数は、令和4年4月1日時点で119人と聞いているが、待機者の待機期間は？答え、安城市に住民登録のある在宅生活が困難な入所待機者のうち、待機期間が1年未満の人は49人、41%。1年以上2年未満の人は40人、34%。2年以上3年未満の人は13人、11%。3年以上は17人、14%。人事、会計年度、任用職員の雇用状況。問い、国の会計年度、任用職員にあたる職員は、再度の任用について2回までとしているが、本市では任用の回数は定めてないが、その理由は？答え、総務省の事務処理マニュアルでは、広く公募を行うことが望ましいとされる一方で、取扱いについては平等取扱いの原則及び成績主義を踏まえ、地域の実情に応じて適切に対応できるとされている。そのため、本市は人事評価を行うことで成績主義を踏まえた任用を行っており、再度の任用回数を限定しないことで、会計年度任用職員の雇用の安定を図る。条例改正、議案7号。 放課後児童クラブの安全対策。問い、この条例改正は、放課後児童健全育成事業者に対し、安全計画の策定や、自動車運行時における児童の所在確認を義務付けるとともに、災害発生時の業務継続計画の策定を求めるものだが、具体的な改正内容は、答え、安全計画の策定は、児童クラブの施設、設備の安全点検、クラブ内の活動はもとより、施設外の活動においても、支援員や利用者等に対し、安全確保を確実に行うための支援員への指導や研修、訓練などを計画的に行うことが義務付けられた。自動車運行時の児童の所在確認は、自動車運行の際の置き去り防止対策として、点呼等による確認が義務付けられた。業務継続計画は、感染症や非常災害の発生時に、児童への支援を継続し、また、非常時に早期の業務再開を図るため、必要な措置を講じるよう努めることとされた。問い、児童クラブでは、どのような業務継続計画が策定されているのか。答え、市、業務継続計画の地震災害対策編や、新型コロナウイルス感染症対策編などで、対応を定めている。地震では、市内全域が震度6弱以上の過去地震最大モデルを前提に、児童クラブを非常時優先業務としている。1ヶ月以内の再開を想定し、人員や設備を整えることとしている。コロナでは、多くの職員が濃厚接触者として、14日間、出勤できなくなったことを想定し、児童クラブを緊急対応業務として、速やかに支援員の確保に向けた調整を行うこととしている。道路認定、議案36号、国道23号、知立バイパスの側道移管、問い、国道23号、知立バイパスの側道の道路管理者を、国から市へ変更する議案が含まれているが、なぜこのタイミングで国から市に、側道の管理変更を行うことになったのか。側道約 12.8km が市に移管されることで、維持管理費はどのくらい増えるか。市の管理となった場合、これまでの国の管理と比べて、除草への対応はどうなるのか。答え、国道23号、知立バイパスの側道は、生活道路を補完すると位置づけられており、平成18年に国と関係省庁は管理変更を合意している。令和3年度に側道の工事がすべて完了したことから、市道に移管する。維持管理費は、500から700万円程度の増加が考えられる。国は定期的なパトロールにより、見通しが悪い箇所の除草を行っており、市も同様に適切な管理を行っていく。